今日はホセア書7章です。このところには主を求めないイスラエルの姿が語られています。一節に、私がイスラエルを癒すとき、エフライムの咎、サマリアの悪はあらわになるとホセアは語ったわけです。それは6節6章のところで、主は私たちを引き裂いたがまた癒し、打ったが包んでくださる、それに対応しているのではないかと思います。癒すとき、それを完全に良くするときには、中にあるもう膿を出さなければいけない。それこそ神様に喜ばれないその心、その思いを内側から取り除かれなければならないということであるわけです。しかしイスラエルの人たちはそうしなかった。二節のところには、私が彼らのすべての悪を覚えている。神様はその内側にあるものをすべて知っておられる。しかし彼らはそれを認めて悔い改めるということをしなかったわけです。三節を見ると、彼らは悪事によって王を、偽りによって首長たちを喜ばせる。神様を喜ばせるというのではなくて、もうこの世の権力者を喜ばせる。確かにこの世では王が実際的に支配しているわけですけれども、そういう者たちを喜ばせ、神を喜ばすということをしない。4節を見ると、彼らは皆貫通する者、パンを焼く時の燃えるかまどのようだ。ここに、燃えるかまどと出てきているわけですけれども、6節に、彼らは心をかまどのようにして陰謀を企てる。言うなれば、かまどには燃え盛る炎があるわけなんですけれども、それは言うなれば彼らの心の中にある欲望ではないかと思われるわけです。もううちにあるのは神様を信じる、神に従う、そういう心ではなくて、常にもう自分の思い、そして欲に駆られて陰謀を企てていく。7節の終わりを見ると、彼らのうち誰一人私を呼び求める者はいない。それが北イスラエル王国の現実であり問題であった。そのことの上についには滅びに向かっていくわけですけれども、8節のところに、エフライムは片面しか焼けていないパンだという言葉が出てきます。片面しか焼けていないパン、それを日本風に言うならば、片面しか焼けていないせんべいということになるんではないかと思います。一つの面はしっかりときれいに焼けている、ところが裏はですね、何にも焼けていない。それは半分は霊的であり、しかしその半分は肉的な心がある。肉の心と、そしてまた霊的な心とが裏表になっている。そのような生き方をしていて、じゃあ本当に神様によって生かされているっていう喜びがあるんだろうか。それはもう全く不完全なものであるということです。ですから私たちは、自分が救われた、それは素晴らしいことであるわけなんですけれども、しかし私たち自身の心が清められなければならない。自分の心の内にある、まさにこのかまどのような燃える欲望が取り除かれて、私たち自身がそれこそ神の火によってもうしっかりと焼かれて、もうそれこそおいしいせんべいではないわけですけれども、素晴らしいものに私たちは作り変えられていく必要があるわけです。9節に、他国人が彼の力を食い尽くしても彼はそれに気づかない。自分自身の姿がわからない。ですから白髪が生えても彼はそれに気づかない。 自分が衰えている、その力がない、それが分かっていないということであるわけです。そしてこのことは10節を見ると、イスラエルの高慢はその顔に現れている、彼らは自分たちの神主に立ち返らず、このすべてがあっても主を尋ね求めない、それが大きな原因であったということであるわけです。もし彼らが主に立ち返り主を尋ね求めていったならば、彼らは決して滅ぼされることはなかったわけです。しかしそのようには彼らはしなかったということであるわけです。まあ、11節にはエフライムは愚かな鳩のようで良識がない、まあ、鳩は今私たちは平和のシンボルとして受け止めていますけれども、しかしここでは、まあ、愚かさの象徴、そして良識がない、エジプトを呼び求めアッシリアに飛んでいく、もうこの世の力により頼むという姿があるわけです。ですから私たちはそのようなイスラエルの姿を見るときに、じゃあ今自分は何を頼りとするのか、そして誰に求めていくのかということを私たちは知らなければならないわけです。12節のところには、私は彼らを懲らしめる、神様はそのイスラエルを懲らしめて、求めてはいるのは立ち返ってくるということであるわけです。13節のところにも、私から離れ去った、私に背いた、そういう言葉が出てきます。しかし神様は私が贖い出そうとしているということをまた続いて言われる方であるわけです。ただ離れたから背いたから放っておくというのではなくて、贖い出そうとしている、代価を払って、そして彼らをもう一度ご自分のものにする。じゃあ私たちが神様から離れて行ってしまった時にはどのように戻ってくることができるのか、それはイエス・キリストの十字架の血潮によるということであるわけです。私たちの救いは私たちの力で神を喜ばせたり、また神様を満足させるということはできないわけです。私たちができることは、御子イエス・キリストが罪の身代わりとなって死んでくださった、一切の代価を支払って神様との和解を与えてくださっておられる、もうこの十字架信仰に尽きるということであるわけです。私たちはどのような状況になっても神様のもとに立ち返っていくということを学ぶ必要があります。しかしこのイスラエルはそうではなかったわけです。14節見ると、心から私に向かって叫ばずに自分たちの床の上で泣きわめいている。ですからこの悔い改めっていうのは、神様のもとに立ち返っていく、懺悔とは違うっていうことです。懺悔は自分を後悔し、自分は悪いことをした、もうまさにそれはただ泣いてるっていうだけの姿でしかないわけですけれども、悔い改めは神様のもとに立ち返っていくことです。そしてこの14節の後半には、穀物と新しい葡萄酒のためには群がってくる、しかし私からは離れていく、この世の素晴らしさを求めてそこには行くけれども、主なる神様から離れていってしまう。16節を見ると、彼らは意図高き方に立ち返らない、そして彼らの首長たちは罵ったために剣に倒れる、これはエジプトの地でアザキリの元となる。まあ、私たちはこのことを反面教師として学ぶ必要があると思います。本当に神様に背を向けて、そして離れていく者の姿がどうであるのか、私たちはそうであってはならないわけです。主のもとに立ち返り、そしてまた主は必ず 癒してくださる。しかしそのためには裂かれることも打たれることもあるかもしれない。しかし私たちの内側からその欲望、そしてまた罪を取り除いていただいて、そしてまたそれこそ両面焼きのパン、両面焼きのせんべいのように、私たちは素晴らしいものに神様によって作り変えさせていただきたいと思います。